我らまた如来の知恵によって、もろもろの菩薩のために、開示、演説せしかども、しかも自らこれにおいて志願あることなし。お釈迦様は、開示、演説というのは、開き、示し、教えですね、開示、誤入というのがありましたけど、あのことですね、開き、示し、教えを、の世界に、入らしめる、悟らしめて入らしめるという開示、誤入をしてられたんだけど、その話を聞いてながら、自分は自分だけのことしか考えてなかったから、自分だけ悟ったらよって思ってたわけですよね。で、だから、悲願あることなし。ゆえはいかん、仏、我らが心、称号を願うを広しめして、方便をもって我らに従って時たも、しかも我ら真にこれ物資なりと知らず。だからお釈迦さんは、あんたが我が子だって言うか解かなかったわけですよね。好きに修行しなさい。もう嫌なら出て行ってもよろしいよ。だから、お釈迦様のこの仏弟子たちっていうのは、何してても結構自由やさやないかね。嫌なら出て行ったらいいし、来るものは拒まず、去るものは追わずっていうような、冗談だったかもしれませんね。今我らまさに真ぬ世尊は仏の知恵において臨着したもうところなしと言えはいかん。我ら昔よりこの方真にこれ物資なれどもしかもただ称号を願う。もし我ら大を願うの心あれば仏すなわち我がために大乗の方を解きたまわる。だから大乗を求める人には大乗が与えられる、少乗を求める人には少乗が与えられるというのが仏様の教えというふうに書いてあるというわけです。だから一つの私の話でもそうですけど、私がしている一つの話を10人の人が聞いたら10人と色が違うわけですよね。だから前にも笑い話で言ってたけど、ものっていうのは性欲規則ということが大事で、少しをもって満足することを知らなきゃならないって言ってここでお話をすると、皆さんは欲を変えたらいかんなと思って聞いてくれるわけですね。これを拘置所で性欲規則でなければいけないっていう話をしたら、あ、そうか、全部抜くんだな、ちょっと残しておかなかったと思うわけです。同じ話であっても、自分が何を願ってるかによって、聞き取り方が全然変わってくるわけです。だからお釈迦様は変わらずに大事な方を取り入れられるんだけど、聞く側が小さいと小さくしか聞こえないよね。だからそういったことでしょうね、これ。今この経の中にただ一条を解くかも、しかも昔菩薩の前において、正門の称号を願う者を知識したまえども、しかも仏実には大乗をもって教示したまえりって書いてあるでしょ。そういうことですよ。だからお釈迦様は実は大乗を大きな乗り物で法を説いてられたんだけど、勝負を願うもの、小さいものを願うものとしか聞こえない。このゆえに我ら僕ほど心に手ぐするところあることなかりしかども、だから元心にって、その自分の心の中にそれを求めるっていうところがなかったということですね。けどするところあることの中にしかども、今、法王の大法を自念にしていたり、物資のうべきところのごときは、皆これすでにこれを得たり、世尊は大恩待ちます。けむの地をもって、全民教化して我らを利益したも、無用法にも誰かよく法する者ら、主足をもって布教し、頭長をもって来教し、一切をもって供養すとも、皆法ずることはざわり。仏様のご恩というのは手足を持っても頭を持って礼拝しようと、どうしても自分のものを投げ出してもそれにご法恩に応えることはできない。これは親に対する法恩もそうですね。今はあんまり親孝行とか親の恩とかっていうようなことを言わないけど、自分をこのようにその生命の誕生をできたというその恩返しというのは、もう何をもってしても親に報ずることはできないわけですね。もしは持って頂戴し、条件にかぶして、ご邪行において心を尽くして苦行し、また未然無料の方へ、および諸々の学、主樹の投薬を持ってし、ごず戦乱、および諸々の進歩を持って投入を立て、方への辞にし、格のごときらの辞、持って苦行することを、ご邪行においてとも、またこうずることを働き、というほど素晴らしい教え、この法華経で次第正門は悟らせてもらった、無料信仰を不具一つ求めないのに与えられたというふうに感激してるわけです。でこの感激してる経典も私たちは手にしてるんやけど、悲しいから次第正門まで行かないから、どこが素晴らしいかまだわからんというのが今の私たちの状況ですね。でこれがだんだん進んでいけば、この次第正門の心境が少しは分かるようになっていけるかなと思いますけど。 今日はそういう人間の時代表文がお経に巡り合えたことを喜んだ人のお話。はい、ご苦労様でした。
ありがとうございました。